まあ、漁師さんの息子でもあり、またご自身も毎週釣りに行ってる方なので、もう下調べをして天候もちゃんとチェックして、道具はもう5人6人行っても、私も何にも道具持ってない体だけこう運んで行ったんですが、釣り竿から何から何まで全部揃えて、いる方なんですね。でしばらく釣り糸を垂れて、まあ、巻き絵といってこう赤網というその小さいエビのようなこう、小さな餌をこう巻くんですけども、そこに最初ガヤがですね、ガヤガヤと集まってきたんですね。でその後に小サバっていうのが、群れをなして集まってきました。そして、2人で1時間半ほど、まあ明日日曜日だからってことで、松屋さんはもう何時間いてもいい方なんですけども、私はまあせいぜい2時間ぐらいと言っていたんですが、1時間半の間に39匹釣れたんですね。まあさばくのが大変なので、お好きな方にお分けしますので声をかけてください。今冷凍してありますので喜んで差し上げますので、そういう収穫があったということをまず報告してですね、この今読んだ聖書箇所には獲得するという言葉が何回使われているかというと5回使われているんです。で何を獲得するかというと、その5回の後に救うためだという言葉が使われているので、つまりこの19節にはより多くの人を獲得する、そして22節の最後には何とかして何人かでも救うと書いてありますので、この獲得するということはまだ神様を知らないイエス・キリストの救いに預かっていない方々を救うため、もちろん私たちが救うためでは救うわけではないんですが、救いに導くため、また教会にお誘いするため、福音の恵みに共に預かるためということをパウロは語っているわけです。では目標を目指して進む教会の第一のポイントは、宣教の動機と情熱です。9月30日に宣教65周年の記念の礼拝を持って、わざわざ福島からですね、東堂守先生にお越しいただきたい、いただいてご夫妻にお越しいただいて、メッセージを取り継いでいただきました。福音の3要素覚えている方がいたら非常に記憶力が鮮明だということですが、あえて申し上げませんが、私もほとんど今頭の中には薄れていますけれども、まあ、メモした方はそれをまた開いてですね、福音の3要素は何かということをご覧になったらよろしいかと思います。65周年を経て私たちの教会はこれからどこに向かっていくのか、新たなスタートを切ろうとしています。イエス様が弟子たちを選んで、そして何のために選ばれたのかというその目的を記した聖書の言葉が出していただきましょうか。ヨハネの福音書の15章16節ですが、このように書いてあります。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためと書いてあります。イエス様が私たちを選んでくださった、そして任命してくださったのは行って実を結ぶことだと書いてあります。その実を結ぶということは、まことのブドウの木であるイエス様に信仰によってつながれば、枝である私たちはその命を受け取って実を結ぶことができる。それは私たちが人間としての品性や、また、まあ、品格という言葉は当てはまらないと思いますが、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という、この神様に対して私たちが結ぶ3つの実と、対人間に対して結ぶ3つの実と、自分自身において結ぶ3つの実、合わせて9つの実が イエス様についてつながっていれば、私たちは御霊によってその品性の実を結ぶことができると約束されているわけです。私たちが頑張って、私は愛のある人になると言ってもそれは限界があります。でもイエス様が愛 100% の方なので、イエス様からその愛を受けると私たちも愛の実を結ぶことができる。そして働きの実というのがあるわけですね。あるいは義の実というのがあります。そういういくつかの実をイエス様は結ばせることのできる方で、そしてその実を結ぶということは人間にとってこの地上の人生でかけがえのない喜び感動になるということなので、私たちはその神様の選びと任命を喜んで受けて、これからも歩んでいきたいと思います。で、特に今日の箇所はパウロがより多くの人を獲得するためにとあります。幾人かでも何人かでも救うためというこの目的を記していますが、なぜかと言いますと、神様ご自身が次の御言葉を出していただきますと、神様という方はこのような方だとパウロは弟子のテモテに語っています。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。ペテロの第2の手紙には、一人も滅びないで全ての人が悔い改めに至ることを望んでおられる。この神様の思いをパウロは受け取ったんです。私たちクリスチャンもイエス様を信じた時にその思いを受け取って、そしてメッセージを聞くたびに、御言葉を読むたびに、神様とはどういうお方なのか、一人も滅びることを望まれない、この世界に住む全ての人が救われることを願っておられる、その愛を受け取るわけですね。神は愛された、だからご自分の独り子をこの世界に送られ、十字架につけられたという、ヨハネの3章16節の御言葉の日本語の訳はその順序が逆なんですけども、言語のギリシャ語の訳では、神は愛された、神の愛が先行している。それを学びつつ、そして自らも神様の愛を 100% 受け取るのには、まあ、それぞれこうそれを妨げる内側の問題、私たちが抱えている重荷や、そして罪の性質というものがあって、それを一つずつ御言葉の光に照らされて取り扱われて、それを十字架につけていくことによって、神様の愛が十分にこう注がれてくるという恵みの体験があるわけですね。その神様の愛に、ここまで神様は私を愛してくださるのかということが分かれば、その愛に応えたいと願う、それが人間の性質、それは動物においてもそうでしょう。私たちが神様の形に似せて作られたということはそういうことなんです。神様の愛を受け、それを体験したら、その愛をお返ししたい、まあ、人間同士物のやり取りをしても、そういう感情が起こりますよね。それが福音を伝えていく宣教の情熱となるわけです。ですから、これは義務によって、あ、クリスチャンだからしなくちゃいけないという次元のものでは決してないということ、まあ、そうなりがちな面も私たちはあるんですけれども、そこをクリアできるように恵みを受ける、神の愛に預かる、それを信仰によって、営んでいくわけですね。ですからパウロは、このように、宣教の情熱を、いただいて、そしてそれを具体的にはどのようにして、 歩んでいくか進めていくかということを次の御言葉から学びたいと思います。少しハウリングが起きているようですが、パウロはこの19節からですね、20節からですが、ユダヤ人にはユダヤ人のように、そして立法のもとにある人たちには立法のもとにあるもののように、立法を持たない人たちには立法を持たないもののように、弱い人たちには弱いものになりましたという表現を使っています。まるで、これを皮肉にとればですね、斜めに、構えて読めばカメレオンのようなタイプの人だなと思わざるを得ないんですね。しかしそういうカメレオンのような八方美人のようなことを言っているのではないんです。私たちが誰かをイエス様のもとに導くためには、ユダヤ人というのは、ユダヤ人というのはという表現さえも今はなかなかこう厳しく受け止められてしまいますが、ユダヤ人はどういう民族か、人たちかというと、安息日を守る人たちです。そしてコーシェル、食物規定というのがあって、豚肉は一切食べません。まあイスラム教とも同じですが、でそういう人たちに近づいてイエス・キリストの福音を伝える時に、パウロ自身もユダヤ人ですけども、パウロは普段は肉を自由に食べることができた信仰を持っていたんです。信仰によらないことは皆罪だと書いてありますが、パウロはローマ市民でありユダヤ人でした。20年近く前にワニ市の市民会館でライフラインの取材がありました。その時の音楽ゲストはサム・ロットマンというユダヤ人のピアニストでした。コンサートピアニストという、ジュリアード音楽院を卒業された本当にすごい、まあ私たちはよくここでもコンサートを開いていろんな音楽家たちを迎えますけれども、まるで違うというほどのその、力量の差っていうか、で楽譜を一切見ないで全部アンプしてるんですね。そしてリハーサルも私たちせっかく、まあ、夕方からの、コンサートライフラインの集いだったので、そのためには午前から会場を抑えてその分の料金も支払ってということだったんですが、リハーサルただ鍵盤一つ叩いて、あこれで OK、 そして海老名修行兄弟と観光に行ってしまったということを鮮明に記憶しているんですが、そして彼はですね、まあ、奥さんと一緒にいらしたんですが、食事についてこう尋ねたら、私はユダヤ人だけれども豚肉も食べますよ、そういう自由な人でした。もちろんクリスチャンになったから、そういうことだったんですが、パウロもユダヤ人に対してはユダヤ人のように、つまりパウロはユダヤ人と食事をするときはそういうコーシェルという食物規定を守っていたわけですね。そして土曜日には街道に行ってユダヤ人と一緒に礼拝を捧げていました。まあ、一つ一つそのようなことを見ていくと、いろんなことがわかるわけですが、特にこの弱い人には弱いものにというのはどういうことかというと、この9章を今学んでいるわけですが、8章の、9節から見ていきますと、ここにも食べ物の問題が出てきます。これは市場で売られている肉はほとんど神殿で捧げられて、偶像に捧げられた肉として市場に卸されていたので、信仰の良心という表現を使いますが、 これは悪霊に捧げられたものだから食べちゃいけないと考えているクリスチャンたちはそれを食べなかったんですね。しかし一方で偶像の神といってもそんな神はこの世界には存在しないのだから、いちいちこれはこの肉これはあの肉といって、分けることをしないでどれも感謝して食べればいいという信仰を持っている人もいると、この両方のバランスをパウロは持っていたし、だけどもパウロがその偶像に捧げられた肉を異邦人たちと一緒に食べているのを信仰の良心の弱い人が見てつまずいたら、これは大変なことになる、その人をつまずかせて滅ぼしてしまうことにもなりかねないということで、もし私の自由が誰かをつまずかせるようなことがあったら私は今後肉を食べないと生きているわけですね。これが、まあ、日本的に言うと人に合わせる、なんとかその人をキリストのもとに勝ち取るために自分の自由を制限してその人の良心に合わせて行動するというスタンスを、まあ、彼は取ることができた人ということができます。つまり弱い人には弱いものに、全ての人は全ての人のためには全てのものとなったと彼は言い切っているわけです。つまり彼の人生において神様が自分を選んだその目的に、そしてそのために神様がまず自分を救ってくださった迫害者であったクリスチャンがそのために何人も殺された、そんな血塗られた手を持っているような私に神様が憐れみを施してくださった、それは神様の愛から出たことなんだと経験したパウロは、自分と同じように神様が分からないで自分勝手な歩みをしている人たちの救いのために、私はこれからイエス様のように使えられるためではなくて使えるものとして生きようと日々神様の前に出て、一度決心したからそうできるというものではなくて、自分の弱さを神様の前にさらけ出して、そして弱いところに完全に働く神様の恵みの力をいただいて、まあ、そのように歩んだ人だということができます。私たちも自分の力でできないと最初から分かるわけです。こんなことなんかできない、頭を下げることなんてできないとプライドが必ずムクムクと頭をもたげてくるわけですが、自分の弱さに気づくことさえできれば、私たちはこのパウロの姿に近づく、またイエス様の姿に近づけるわけですね。フィリピの手紙の2章6節7節8節にイエス様が神であられたのに人となられたというその段落の中に7段階の減り下りがあると言われています。神であられたのにその栄光を捨てることができないとは考えないで、人の姿をとって、まあ、しもべの姿をとり十字架の死にまでも従われたという、それが7段階の減り下りとよく語られます。私たちは謙遜なように、見えても実は内側にはしっかりと自我が働いていて、ある一定のところまで来ると何をと言ってこう自分が出てくるということがあるわけですね。それを日々イエス様の前に出てそれを示された時に告白して、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなくてキリストが私のうちに生きておられるのですということを確認しながら進んでいく時に、かつてだったらこんな態度を取られた前の私だったらもう逆上していた、切れた、だけどどうして私は今この人に対して優しく接していられるのか、変わっている自分に自分が変わり驚いているという奇跡を経験していくわけですね。神体験をしていくわけです。 変えられる奇跡、変えられ続ける神体験をしながら、私たちもパウロのように全ての人のためには全てのものとなるという、それを歩んでいくわけです。驚くべき姿であり、まさに福音に生きる人の上下優劣を超えた驚くべき柔軟性で、それが身についていくわけですね、クリスチャンには。まあ、生まれつきそういう柔軟性とか優しさとか品性の香りを放つ人はたくさんいるわけですが、多くはそういったものを生まれながらにして持ち合わせていなくても、しかし神様の御手に握られれば、聖書に取り扱われれば、私たちも変えられていくわけです。そしてパウロは、すべての人のためにすべてのものとなると言った後に、それはなぜかというと、自分も福音の恵みを共に受けるためだ。まあ、ろうそくは自分を溶かしながらですね、周りに光をこう照らしていくわけです。まあ、世の光という言葉があります。また地の塩という言葉がありますが、塩は自分を溶かして食べ物に味をつけ、また腐敗を防ぐという働きをしますね。ろうそくも塩も自分を犠牲にして周りを明るくし味付けをしていく。だからといって自己犠牲を進めているということではないんです。パウルはそうすることによって自分も福音の恵みを共に受けるんだ。つまり恵みを受けた人はその恵みを人々に伝え分かち合っていく中で、自分が本当に生かされていくということを知っているわけです、ということをパウロは語っているわけですね。自分の必要も手放さず、自分も福音の恵みを共に受けるためということをはっきりと語っています。第2は、朽ちない冠を受ける得るための秘訣です。ここに24節からの段落にはオリンピックが出てきます。東京2020と2020年のオリンピックを目指して、日本人のアスリートたちは日夜鍛錬に励んでいるわけですけども、パウロがいた当時、古代オリンピックというものが行われていました。出していただきましょうか。次です。はい、オリンピック一箇所だけだと思っていたらですね、オリンピア、デルフィ、イストミア、ネメアという4箇所で行われていました。そしてオリンピアは4年ごと、デルフィも4年ごと、イストミア、これがコリントの町というわけです。これは2年ごと、ネメアも2年ごとに開催されていました。でこのオリンピックではどんな競技が行われていたかというと、幅跳び、円盤投げ、レスリング、競争、まあ徒競走、走る方ですね、そしてボクシングの5種目があったわけです。そして勝者には、当時はですね、今ですと金銀銅と3種類の賞があるんですが、当時は1位になった者だけが賞を受けるということでした。そしてその栄誉というものが生涯その人についてまあいくわけですね。でそれが褒美だったんです。昔の人がどれだけ名誉を重んじたかということは、日本人の武士にも侍の精神にも現れているんです。これは世界どこでも同じだと思います。名誉がいかに大事かということが、現代人の私たちにはもう計り知ることができないほど大切なものだ、価値があるものだと言われているわけですね。さて勝者には何が与えられるか、まあ、賞と 言っただけでわからないですね。次の方お願いします。よくマラソンの勝者に月桂樹の冠と言われますが、実際はですね、オリンピアでの競技で優勝した人にはオリーブの冠、そしてデルフィーという場所で行われたオリンピックでは月桂冠、まあ、お酒の名前になっているところもありますけど、まあ、知らなくていいんですけれどもそしてこのコリント・イストミアでは松の葉でできた冠、そしてネメアではパセリで作ったパセリというちょっと価値があるのかないのか分かりませんが、そういう冠で勝者を称えたっていうんですね、まあ、こういう4つの場所、4つの、オリンピックがあったということが記されています。で、実はクリスチャンはその信仰生活において、そして宣教の働きにおいてアスリートだとパウロは捉えているわけです。パウロもこのオリンピックを見ていたと思います。実はコリントの町に彼は1年半も腰を据えて伝道し、そこで教会ができたわけですね。彼が滞在している期間にこのイストミアのオリンピックが開催された可能性もあるわけです。ですから彼の目にはその走る選手たち、ボクシングをする選手たちの姿が鮮やかに刻まれていたと言えます。そして彼らアスリートたちが10ヶ月間そのために鍛錬し節制をする、それをもう想像を絶するような準備期間だとやります。最近日本のボクシング選手が強くなってですね、たくさんの世界チャンピオンがいますが、私が現在ハマっている選手は井上尚弥という、あまり反応がないのでほとんどの方は見ていないと思いますが、モンスターと呼ばれるぐらい強い選手ですね。この選手の、まあ、名前は日本でよりも世界に知られているとさえ言われます。まあ、それは詳しく話す必要もないことですが、彼らの鍛錬そして努力というものは、まあ、本当に知れば知るほど過酷であり、まあ、人間の限界を超えたところに追い込まれながら、しかし栄冠を目指して勝利を目指してやっている姿に感動を覚えることがよくあります。宣教の働きがそのような競争と健闘に例えられるとするならば、私たちも努力をすることは惜しむことでべきではないし、自分の持てるありとあらゆる、まあ、ポテンシャル可能性や能力を、まあ、次回はその賜物について学びますけれども、与えられている時間、お金、能力、機会、そういったものをやがて私たちが天の御国にもう行くことは約束されているわけですから、もう罪は完全に許されているわけですから、呪いからは完全に解放されているわけですから、じゃあ私たちがあとこの地上でなすべきことは何なのかというと、実を結ぶことだと。品性の実であり働きの実であり義の実を結ぶために、実感人生は与えられていると受け止めて、はっきり目標を定めていくことが、その目標がわからないような走り方や、まあ、時々オリンピックや駅伝でもですね、途中こう逸れてしまう人がいるんですね。で、慌ててまあ戻ったりするんですが、長い道のりを走るときには邪魔も入ります。ギリシャのアテネオリンピックでは、ちょっとこう普通の人ではないような方が、まあ、スカートを履いてですね、まあ、イギリス人だったんですが、先頭を走っていたブラジルのオリンピックの選手にぶつかっていってですね、倒してしまったんです。で、その選手はすぐにまたコースに戻ったんですけども、彼はそれでトップを走っていたところを2位か3位になったんですよね。しかしブラジルでは彼は英雄として称えられました。最後まで諦めなかった。 まあ、そういう選手もいました。信仰の競争にも宣教の働きにも戦いがあり困難があり、そして実は自分の中にそれをさせまいとする性質が、肉の性質があるということを聖書は語っています。だからパウロは自分の体を打ち叩いて服従させますと語っていますね。相手をこの打ち叩くっていう言葉は、まあ、ボクシングで言えば相手の顔面をこうバンバンバンと叩いて、それがまあ、瞼が切れるとか目の下がこう青あざができるとかですね、そういう時に使われる言葉だと言われます。そう、相手を叩くにおいては、まあ、当たって相手が倒れたら勝つわけですからいい、気分になりますけれども、それを自分も叩くわけですね。そのぐらい私たちが信仰の競争、そしてこの宣教の働きにおいていかにそれを何て言うんでしょうか、もう面倒くさい、今までやってきたからもう十分だという人間的な思いでそれから離れようとするのかという肉の性質を私たちはどうしたら克服できるのかということです。もちろん自分の顔を叩くわけにはいけませんから、だからイエス様が十字架にかかってくださった。この度の松原校研修会で理事長の広瀬薫先生、昨年ここでメッセージをしてくださった先生ですが、閉会礼拝でメッセージされた中で一箇所だけ本当に初めて気がつかされたことがありました。それはイエス様がこの世界に来られたのは平和をもたらすためではなく剣をもたらすためだとおっしゃった箇所でした。平和をもたらすためだではなくて、もちろんイエス様は平和の君ですから、イエス様を信じると私たちは平和の人に作り変えられていきます。平和を作り出す人に変えられていきます。しかしイエス様が来られたことによって私たちの人間の性質が騒ぐんですね。プライドが傷つくわけです。そして頭では私はクリスチャンだから救われたからイエス様のために、神様の栄光を表すためにこういう奉仕をしたい、あるいはしなければいけない、だけどそれをさせまいとする力が働くってことにも気づかされるわけです。そして上げ足を取ったり邪魔をしたりということは、まあ、ここにいる方はしないわけですけども、何か批判したり非難したり責めたり失敗を受け入れなかったりということが人間の中にこう始まるわけですね。それをイエス様が剣で切り取ってくださる。自分自身を切るわけにいきませんから、それを十字架につける。十字架っていうのは私たちを、イエス様が私たちの罪を許すために身代わりにかかってくださった十字架であるとともに、私たちも自分の十字架を追って従っていくという世界があるわけです。まあ、いろんなハンディやあるいは抱えきれない重荷を持つことを、まあ、十字架を追うという表現にもことがありますが、本当の意味での十字架は自分を十字架につける、そのための自分の性質が変えられるための場所でもあるということですね。それが剣をもたらすためということだと、まあ、語られて、ああそうだったんだとうなずかされたわけです。この宣教の働き、信仰の競争、それは困難、戦いがあります。そしてそれが自分の中に多くの場合あるということですね。トラックとハイフに行くにしても、なかなかこう今は押し売りお断り、訪問販売お断りというステッカーが貼ってあってですね、なかなか二の足を踏んでしまうということもあります。だからついこう郵便受けに 一斉にこう入れてしまうケースが多いんですけども、でもそれでも祈っていくと勇気と力が与えられる、そして神様の働きをすることができた、感謝しますという祈りで終わっていく中で、それが地上にいる間にはっきりとした形で実を結んだとは分からなくても、その蒔いた種は神様は虚しく地に落とすことはなさらない、あるいは誰かの救いのために祈ったその祈り、本当に心を込めて時間を注いで祈った祈りに神様は耳を閉じる方ではなくて必ず実を結ばせてくださる、そういった一つ一つの働きが組み合わさって一人の人がイエス・キリストを信じて救われたならば、それは天において大きな喜び、歓声、スタジアムで今日本シリーズの前のクライマックスシリーズが行われていますが、あのスタジアムでホームランが出た、うわーっと湧き上がるような歓声が御使いたちの間に湧き起こるとあります。地上ではそれはなかなか聞こえないわけですけれども、しかし聖書はそのようなことを私たちに励ましとして伝えています。大事なのは私たちの頑張りではなくて、そのようにして私たちを用いようとされる神様の熱心、私たちを諦めないで、そして私たちを忍耐強く待っていてくださり、そして私たちがいろんなことを願いますけれども、神様、私があなたが私たちを愛してくださったように、私も隣人を愛することができるようにと祈った時に、ああとうとう分かってくれたんだねという、言葉を何度か紹介したことがありますけれども、その一方神様は待っておられるというメッセージを今日いただいたと思います。自分の中にある肉の性質を十字架につけるならば、キリストがその人のうちに生きてくださる。肉の性質が、あるいは自我が頑張っている限り、イエス様は入ってきてくださっているんですけども、隅に教えられている姿ですね。イエス様に 100% 入ってきていただいて、イエス様に生きていただく、だから人は救われていくわけです。私が救うわけではなくて、私の中におられるイエス様が御言葉を、福音を伝えてくださる、そのイエス様の愛に人々は反応するわけです。私たちがどういう人間であっても、どんな過去があっても、弱くても、それは関係ないんですね。イエス様に生きていただくことさえできれば、もうそれで 100% 神様の働きは進むわけです。そういう意味で信仰の創始者であり、これが入っていますかね、この御言葉、次の、そうです、次の御言葉ありますか。最後の御言葉でですね、パウロは、弟子のテモテに晩年このように書き送りました。その御言葉、すみません。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのですと書いて、テモテを励ましていました。テモテも弱い人でした。一応も弱い人でした。でも彼はパウロ先生の教えを受け、そして青年牧師として大きな教会で並みいる人生の猛者たちを相手にですね、御言葉を述べ伝え続けた牧師でした。牧師でなくても全てのクリスチャンが このような信仰の生涯、また宣教の生涯に招かれているわけです。イエス様から目を離さないで、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとあります。共にこの信仰の競争、そして宣教の働きを、このグロリアチャペルが新たなスタートを切るために目標をはっきりとさせていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、人生があっという間に過ぎ去ってしまう単なる時間の流れではなくて、一日一日の一つ一つの営みの中に永遠につながる意味と価値があること、特にそれはイエス・キリストを人々に伝えることにおいて、神の国を建設することにおいてあること、意味があることを知られます。もしこの福音を伝えてくださった宣教師が聖殿から室蘭に来られなかったならば、私たちは今どうなっていたでしょうか。この教会は存在していたでしょうか。パウロのように日本人には日本人のように生活し、言葉、文化、習慣の違うこの日本に来られて、生涯を捧げて福音を伝えてくださった宣教師たちのその姿に学びながら、私たちもこの室蘭に住んでいる、登別に住んでいる、地域に住んでいる方々の救いのために自分自身を捧げていくことができるように祝福してください。私たちの力ではできないことがイエス様にはできること、だからイエス様に生きていただくことができるように、私を虚しくさせてくださり、キリストと共に十字架につけられ、キリストと共に死に、キリストと共に生かされるこの道を歩み続けることができるように祝福してください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。